皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
こんにちは。細胞培養技術の専門家、トロイです。
トロイさん、今週も細胞培養技術テクノロジー最前線の時間です。今週もバイオ医薬品の製造から食料生産まで、様々な分野で革新的なニュースが届いているようですね。
ええ、スージーさん。まさに生命科学と産業の融合が進む1週間でした。細胞、遺伝子治療の製造プロセスにおける新たな効率化の試み、培養肉が商業化に向けて一歩進んだ話題、そして人工知能を活用したバイオプロセス最適化の進展が特に注目されます。これらの動きは、医薬品の開発期間を短縮し、より多くの患者さんに治療法を届けるだけでなく、持続可能な食料生産システムへの移行も加速させる可能性を秘めています。
興味深いですね。細胞培養技術が私たちの医療や食生活といった日常にますます深く関わってきているのが伝わってきます。では詳しく見ていきましょう。まずは iPSC 由来の細胞療法に関する新しい動きから見ていきましょう。セルリスティック社が iPSC 由来のアロジェネリック細胞療法の開発から GMP 製造までを統合する CDMO サービスを開始したそうですね。これはどのような動きなのでしょうか。
はい、セルリスティック社は iPSC 由来の細胞治療薬の受託開発製造サービス、つまり CDMO を包括的に提供し始めました。彼らのセルリスティックエコープラットフォームはバイオリアクターベースの技術で、製品の品質、スケーラビリティ、そして費用対効果を確保しつつ、規制要件を満たすように設計されています。
なるほど。バイオリアクターベースというのは具体的に何が変わるのですか？
従来の二次元培養に比べて、細胞培養の均一性と効率が大幅に向上します。これにより、iPSC 由来細胞製品の一貫した品質が確保され、量産における課題だったスケーラビリティの問題が解決されます。特に、竹由来の細胞治療では、不特定多数の患者さんに提供するオフ・ザ・シェルフ製品が求められるため、この大規模生産体制は非常に重要です。
なるほど。大規模生産が可能になることで、より多くの患者さんにより早く治療が届くようになるわけですね。これは細胞治療市場にとって大きな一歩と言えそうです。
まさにその通りです。製造コストの削減にも寄与し、将来的には個別化医療の進展にもつながる可能性があります。
続いてのニュースは何ですか？
次は、細胞遺伝子治療、略して CGT の製造におけるボトルネックに関するものです。ドラッグディスカバリーニュースが、ウイルスベクターの生成収率の低さや、プラスミド DNA の供給不足が大きな課題だと指摘しています。
CGT の製造は、そんなに難しいものなんですね。具体的に何が問題なのでしょう？
ええ、特にアデノ随伴ウイルス、AAV やレンチウイルスベクターの製造がネックとなっています。ウイルスベクターを細胞に導入した後、不純物を取り除いて生成するのですが、その段階での収率が非常に低いのです。高価なベクターが無駄になり、最終製品のコストを押し上げてしまいます。また、ウイルスベクターを作るのに必要な高品質のプラスミド DNA の供給も追いついていないのが現状です。
それでは、せっかくの画期的な治療法も、患者さんに届きにくくなってしまいますね。この課題を解決するためには、どんなアプローチが考えられますか？
生成技術の改善や、プラスミド DNA 生産の最適化が急務です。さらに、AI や機械学習を活用したプロセス最適化、そして連続生産システムの導入なども期待されています。製造受託組織である CDMO は、これらの技術革新に積極的に投資し、業界全体の課題克服に貢献する役割を担っています。
なるほど。製造の効率化が重要なのですね。それに関連して、分離科学の記事が、AI と機械学習を下流バイオプロセスに導入することで、リアルタイムのモニタリングと予測制御が可能になるという話題を報じています。これはどのように役立つのでしょうか？
はい。これは医薬品製造、特にクロマトグラフィー生成のような下流工程に革命をもたらすものです。UV 光吸収やラマン分光法といったインラインセンサーやオンラインセンサーを使ってリアルタイムでデータを収集し、AI がそれを解析してプロセスの状態を把握、将来の動向まで予測します。
リアルタイムで品質を管理できるということですか？従来のやり方とどう違うのでしょう？
まさにその通りです。これまではバッチが終わってから品質を検査する、バッチ終了時品質試験が主流でしたが、AI を使うことで、製造プロセス中にリアルタイムで品質を保証する、リアルタイムリリースが可能になります。主要因なプロセスパラメーターの変動を即座に検出し、自動で調整することで、製品の均一性と一貫性を劇的に向上させることができるのです。
それはすごいですね。医薬品の品質がさらに安定し、安心して使えるようになるわけですね。
ええ、生産効率も高まり、修率や純度も最適化されるため、医薬品製造におけるデジタル変革の重要な一歩となります。
AI の活用が進む一方で、大手 CDMO のロンザ社も製造能力を強化しているようですね。スイスでの抗体薬物複合体、つまり ADC の製造能力を拡大し、さらに N1 環流という技術でバイオ医薬品製造を強化していると聞きました。
はい。ロンザ社は戦略的な投資を通じて、バイオ医薬品製造の能力を大きく強化しています。特に、がん治療薬として注目される ADC の供給能力を高めることに注力しており、最新鋭の設備を導入しています。
N1 環流技術とは、どのようなものですか？
N1 環流は、バイオリアクターの生産性を劇的に向上させる連続プロセス技術です。細胞培養の前の段階で細胞密度を非常に高くすることで、最終的なバイオリアクターでの生産効率を大幅に向上させます。これにより、より高い細胞密度で効率的にタンパク質を生産し、製造コストを削減しながらも、製品の品質と一貫性を維持することが可能になります。
製造コストを抑えつつ、品質も保てるというのは、素晴らしい技術ですね。
ええ。ロンザ社は純粋な CDMO として、このような高度な製造技術を導入し、複雑な生物製剤や高度ながん治療薬のニーズに応えているのです。
医療分野だけでなく、食料分野でも細胞培養技術が注目されていますね。シンガポールでイートジャスト社のグッドミートという培養鶏肉が世界で初めて商業販売の承認を得たというニュースは、とても興味深いです。普及には課題もあるようですね。
はい、スージさん。2020年12月、シンガポールは屠殺されていない動物の細胞から作られた培養肉の商業販売を世界で初めて承認しました。これは、サンフランシスコに拠点を置くイートジャスト社のグッドミートという鶏肉で、バイオリアクターで培養されています。
バイオリアクターで培養された鶏肉とは、どのようなものですか？
動物から採取した細胞をバイオリアクターと呼ばれる装置の中で増やし、肉を生産する技術です。従来の畜産と異なり、抗生物質の使用や動物の屠殺を必要としません。シンガポール食品庁は厳格な審査を経て、安全性を確認しています。
安全性が確認されたのは大きな動きですが、普及への課題とは何でしょうか？
現在、培養肉の製造コストは従来の食肉に比べて依然として高く、これが広範囲な普及を妨げる主要因となっています。コスト削減のためには、スケーラビリティの高い細胞培養技術のさらなる発展が不可欠です。
なるほど。技術的な進歩とコスト削減が、私たちの食卓に培養肉が並ぶための鍵となるわけですね。培養肉の次は、オルガノイド培養について教えていただけますか？セレクトサイエンスの記事で、グリス 3D ハイドロゲルマイクロキャビティプレートというものが紹介されていますが、これはどのような技術なのでしょう？
はい。これはオルガノイド培養の再現性とスケーラビリティを飛躍的に向上させる画期的な技術です。ペグベースのハイドロゲルマイクロキャビティを用いて、均一なオルガノイド形成を促進します。
オルガノイドというのは、ミニ臓器とも呼ばれるんですよね。これが均一に作れると、どんなメリットがあるのでしょうか？
まさにその通りです。オルガノイドは、生体内の臓器の構造と機能を部分的に再現できる 3D 細胞培養モデルで、創薬や疾患メカニズムの研究に大きな期待が寄せられています。これまでは、オルガノイドのサイズや形態にばらつきが出るのが課題でしたが、この新しいプレートを使うことで、高度に標準化された培養環境が提供され、均一なオルガノイドが作れるようになります。
それは研究にとって非常に大きな進歩ですね。
はい。 均一なオルガノイドは、薬物スクリーニングや毒性試験において、より信頼性の高いデータを提供し、創薬プロセスのボトルネックを解消します。個別化医療の加速にもつながる重要な技術です。
さて、細胞治療の話題に戻りますが、キバンタの分析によると、同種異形カーティー療法が自己由来カーティー療法に比べていくつかの点で優位性を持つと指摘されているそうですね。具体的にどういった点でしょうか？
はい。同種異形カーティー療法は、スケーラブルな製造、即時治療可能性、そして製品の一貫性において、自己由来カーティー療法を上回る利点があるとされています。特にフェイトセラピューティクス社のような企業は、iPSC 由来プラットフォームを活用することで、この分野の未来を牽引しています。
自己由来と比べて、どのように優れているのですか？
自己由来カーティーは患者さん一人一人の細胞を加工するため、製造が複雑で時間もコストもかかります。一方、同種異形カーティーは健康なドナーの細胞を大規模に製造し、複数の患者さんにオフザシェルフ製品として提供できる可能性があります。これにより、製造コストが削減され、治療を必要とする患者さんへの迅速な提供が可能になります。
iPSC、つまり誘導多能性幹細胞が、その鍵を握っているんですね。
ええ。iPSC は無限に増殖可能であり、品質管理された細胞株から一貫したカーティー細胞を生産できるため、同種異形療法の課題解決に貢献し、より多くの患者さんに細胞療法を届ける重要な進歩となるでしょう。
最後に、代替タンパク質の生産技術に関する興味深いニュースですね。テトラパック社がバイオリアクター RF という専用の工業用バイオリアクターを発表したそうですが、これは何が画期的なのでしょうか？
はい。テトラパック社は、精密発酵の規模拡大における主要因な課題を解決するために、初の専用バイオリアクター、バイオリアクター RF を市場に投入しました。この装置は、特許取得済みの磁気攪拌システムを採用しており、培養中の汚染リスクを大幅に低減します。
汚染リスクの低減が、なぜそこまで重要なのでしょうか？
従来のバイオリアクターでは、攪拌翼を動かすための機械的シールが汚染経路となることが多かったのです。しかし、バイオリアクター RF はメカニカルシールを完全に排除し、外部からの磁力で攪拌するため、媒地と外部環境との接触が遮断されます。これにより、バクテリアなどによる汚染の可能性が劇的に低下します。これは、食品グレードの代替タンパク質を製造する上で不可欠な、高い衛生基準の維持に直結します。
なるほど。衛生面が大幅に向上するだけでなく、生産の安定性も高まりそうですね。
ええ。さらにモジュール式設計と高度なオートメーション機能を備えているため、生産規模の柔軟な調整が可能となり、一貫した品質での食品加工を実現します。これは代替タンパク質業界に大きな変革をもたらす可能性があります。今週の細胞培養技術のニュースを振り返ると、CGT 分野では、製造のボトルネック解消に向けた CDMO の新たなサービス展開、iPSC を活用した同種異形カーティー療法の進展が特に印象的でした。これらは、より多くの患者さんに革新的な治療法を迅速に届ける重要なステップと言えます。
そうですね。そして、AI や機械学習がバイオプロセス最適化に活用されることで、医薬品製造のリアルタイム品質管理や効率化が大きく進んでいることも分かりました。製造コスト削減と品質向上に貢献するんですね。
ええ。また、培養肉の商業化がシンガポールで承認され、テトラパック社が精密発酵向けの磁気攪拌式バイオリアクターを発表したことは、持続可能な食料生産に向けた大きな一歩を示しています。オルガノイド培養の技術革新も、創薬研究の加速に貢献するでしょう。
医療から食料まで、本当に広範囲な分野で細胞培養技術の進化が生活を変えようとしているのがよくわかりました。トロイさん、今週もありがとうございました。
こちらこそ、スージーさん、ありがとうございました。
それでは皆さん、また来週。細胞培養技術テクノロジー最前線の時間でした。